1月2月は寒さのせいか礼拝に出席される方も少なかったんですけれども、今日は久しぶりの方もたくさん来てくださって嬉しく思います。また、先週新しく来られた新津さんも今週も来てくださって嬉しく思います。教会歴によりますと今週から暦が変わるんですね。先週ここにかかっていたこれは何色だったでしょうか。白でしたよね。今週から紫になりました。それは今日が受難節、第一手術だからです。紫色は、悔い改めを意味します。受難節とはイースター復活節までの40日間のことを意味します。イースターとはもちろんイエス・キリストの復活を意味します。ですから受難節とは、すなわちイエス・キリストの復活に向かっての歩みだと言えるわけです。けれどもですね、復活が起こる前にはまず十字架上での苦しみ、処刑、イエス・キリストの死がなくてはならない。つまり言い換えるならば、受難節の40日間はイエス・キリストが十字架上で受けた苦難を私たちが信仰者として、キリストを信じる者として覚える、そういう期間であるわけです。で、2000年の歴史の中でキリスト者はこの受難節の時期を深い献身の思いを込めて守ってきました。深い悔い改めと断食と祈りの時としてこれを守り、イースターに備えることが教会の歴史の中で習わしとなってきたわけです。ですから甘いものを断つ方、お酒を飲まないようにするとか、いろいろそれぞれ皆さんに守ろうとすることがあるかもしれません。またこの受難節は別の意味でも大切にされてきました。信仰に導かれた者がキリストの体なる教会に加えられるための洗礼の準備の時として、同時に信仰共同体から離れていた者たちが悔い改めと許しを通して再び和解を与えられ、教会の交わりへと回復される時として、歴史の中で教会はこの40日間を大切に守ってきたわけです。聖書日課である日ごとの糧によりますと、受難節第一手術の今日はマタイ福音書第4章1節から11節を読むということになっています。で、この聖書箇所はですね、イエスが荒野で悪魔から誘惑を受けるという、そういう場面です。ですから今日私たちはイエス・キリストによって示された神への信仰を求める者として、このマタイ福音書4章の1節から11節をご一緒に読みたいと思っています。民衆と共にイエスは生きて、そして死んでいきました。苦しむ者と共に苦しみ、喜ぶ者と共に喜んだイエス。イエスがこのような公的な生活を送ったのは2、3年の間と言われています。けれどもこの公的な 2,3 年の生活を送る前に、イエスご自身が荒野で悪魔から誘惑を受けたということは、私たちの信仰にとっても何かを暗示しているように思うわけです。聖書によるとイエスは荒野で悪魔から3つの誘惑を受けたわけです。受難節の40日間、私たちがイエスがあれので誘惑を受けたという記事を大切にしたいとお願います。それは私たちがイエス・キリストによって示された神への信仰を求めるにあたり、私たち自身が誘惑を受けるものであるということ、誘惑を受けざるを得ない、そういう弱い存在であるということを改めて覚えるためでもあると思います。今日の聖書を見てみますと3つの誘惑が出てきます。イエスが悪魔によって三つの誘惑を受けるというこの聖書箇所はですね、読む人の想像力をかきたてます。単純に物語として読んでも面白いと思います。また三つの誘惑がそれぞれ何を意味するのかということを考えることもできます。昔から多くの人がいろいろな解釈を行ってきました。例えばですね、三つの誘惑をそれぞれ経済の問題、宗教の問題、政治の問題と考えた人もいました。また一つ目の誘惑はこれは世界の食糧問題に関係するんじゃないかと考えた人もいます。つまり 公正、正義と分配、分かち合うことに関わる、まあ、人間の尊厳についてこの一つ目の誘惑を通して考えようとした人もいるわけです。また三つ目の誘惑というのは、これは偶像崇拝の危険性を言っているんじゃないかと捉える人もいます。まあ、例を挙げればキリがないのでこの辺にしますけれども、いつも申し上げておりますが、皆さんもご自身の生き方をかけて聖書を読んでいただきたいと思います。誰かが言っているからではなくて、皆さんの心に響くメッセージを聖書から受け取っていただきたいなと願っています。ともかくですね、今日は受難節の第一手術ですから、私は今日のこの聖書の物語を受難と誘惑という観点を強調しつつ、皆さんと一緒に読んでいきたいと思っています。私たち自身が生きていく上で誘惑にさらされ、試練に出会うということはたくさんあるわけです。で、荒れ野で誘惑を受けたイエスで、このイエス様の姿に私たち自身の姿を重ね合わせてみたいと思っています。じゃあもう一度聖書を読んでみます。4章の1節から4節までを読んでみましょう。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。まあ、一つ目の誘惑は目の前にある石をパンに変えてみろっていう、そういうものですよね。で、なんで悪魔はそのようなことを言ったんでしょうか。それは単純に考えるとイエスが空腹だったからです。で、聖書によると40日間昼も夜もイエスが断食した、あれので断食した、そう書いてあります。で、40日間っていうのはですね、文字通りの40日というよりは聖書の中では象徴的な数字ですね。というのもエジプトで奴隷として搾取され苦しめられていたイスラエルの民が、預言者モーセに導かれてエジプトから脱出し、約束の地カナンを目指して荒れ野を歩んだ時間が40年だったからです。ですからイエスが荒れ野で過ごした40日間はこの出エジプトの40年を意識しているわけです。神によって与えられている約束へと至るために必ず通らなければいけない、そういう経験、それがもしかしたら荒れ野での40日間だったのではないでしょうか。いずれにしてもイエスは荒れ野で40日間耐え抜いたわけです。で、前にもお話をしましたけれども、荒れ野というのは聖書の中で特別な意味を持っています。もちろんそれは荒れ果てた場所、何もない場所という意味がありますけれども、そして時には命の危険にさらされるような、そういう場所です。食べ物はない、水もない、獣はいる、そういう危険な場所でも、ですから一方で恵みの場所となる。聖書はそのように荒れ野について考えます。荒れ野には何もない、だからこそ自分自身が裸にされ、いつも以上に神が身近に感じられるような場所である。だから恵みの場所になるんだと聖書の信仰は私たちに語ります。つまり荒れ野とは悪魔と天使に同時に出会う場所、試練と恵みが同居する場所であると信仰が伝えます。そういう場所でイエスは40日間過ごした。きれいごと、隠しごと、そういう表面的なものを一つ一つ剥ぎ取って、自分自身の中にある良い思い、汚い思いと向き合うわけです。神の前で丸裸にされます。神の前に一人の信仰者として立ちます。そうして過ごした、なんとか耐え切った40日間の最後にイエスの前に悪魔が現れて言うわけです。目の前にある石をパンに変えてみろ、こう言っています。イエスが激しい空腹を覚えたということは間違いがないことでしょう。だからこそ悪魔は言っているわけです。目の前にあるこの石をパンに変えてみろ、そうすれば全部解決するんじゃないか。で、これはどういうことなんだろうか、何を意味するんだろうか、いろんなことが言えると思うんですけれども、私はこういうふうに考えます。それは極度の空腹を覚えているときに、 目の前にある石がパンに変わったらいいというふうに願うっていうことがどういうことかというと、それはですね、自分の抱えている問題や課題に対してすぐに直接的な糸口やヒントを与えてくれる、そういう即効性のある解決策を手に入れたいっていう願いなのではないかと思うわけです。考えてみるとそうだと思うんですね。私たちは様々なことに苦しみます。人間関係において苦しみ、進路に迷い、健康や老後に不安を覚え、経済的な困窮貧しさを心配します。で、そういう時に私たちはどうしても直接的な解決策が与えられたらいいなって願うわけです。人間だったらあの人さえいなくなればってどっかで心の中で思ってませんでしょうか。この試験にさえ受かれば、あまり勉強してこなかったけども、でもここさえ受かればなんとかなる、病気がなくなったらいいのに、宝くじに当たらないだろうかと、そういうことを考えます。一方で着実なことをあんまり考えずに、そういう直接的なことを願うという思いがあります。で、そういう思いをイエスが知らなかったとは思いませんけれども、イエスは悪魔にこのように答えました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。で、この言葉はですね、私なりに考えると、問題や課題に直面し苦しんでいる時に、すぐに問題を解決し解消してくれるように見える選択肢に私は飛びつかないんだ、そういう決意を意味しているんじゃないかと思うわけです。もう少しこの私に与えられている問題や課題に正面から向き合ってみようと、誘惑や試練の中で耐えてみようと決意するということではないでしょうか。じゃあなぜそのように考えることができるんでしょうか。もう少し問題や課題に正面から向き合ってみよう、誘惑や試練に耐えてみようと決意することができるのか。それはこの課題や試練が神によって私に与えられたものと信じ、そのように受け止めるからだと思います。この課題や試練を通して神が私に望んでいる御心とは一体何だろうか、そのことを祈りの中で考えることだと思います。で、もちろんこれは簡単なことではないわけです。ですから簡単なことではないので、2つ目の誘惑がイエスに訪れます。5節から7節までを読んでみましょう。で、次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて行った。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。で、激しい空腹を覚えているイエスに対してですね、悪魔はさらに誘惑を重ねてくるわけです。神殿の屋根から飛び降りてみろって言うんですね。課題や試練に直面している時にさらに厳しい状況に追い込もうとしています。苦しんでいる人をさらに苦しむのを追い込んでいくのはもちろん非人間的なことのように思うわけですけれども、でもですね、誘惑を受けている人がですね、あえて自分をもっとさらに極端な誘惑、厳しい方向に追い込んでいくっていう心理はね、分かるような気もするんですね。というのも、それはもうこれ以上問題に向き合いたくない、与えられている試練これ以上耐えたくない、もうこれで最後にしたい、そういう思いと結びついているように思うんですね。与えられている試練からこれを最後に自由になりたい、そういう気持ちとつながっているように思うんです。そういう人間の弱い気持ちないでしょうか。これ以上苦しみたくない、だからもうこれで終わりにしようっていう、そういう思い私たちの心にあるような気がします。そして悪魔はその時イエスに言います。神がお前を守ってくれるかどうか試してみよう、というわけです。これはですね、問題や試練に直面した時、そしてこの問題や試練、これ以上向き合いたくないと、これで終わりにしたいと思う私たちの心の動きがある時にですね、起こってくる言葉ですね。神が私を守ってくれるかどうか試してみたい。 私たち自身が心の中で自分を正当化しているんだと思うんですね。要するに自分のもうこれ以上課題に向き合いたくないというそういう気持ちを辻褄を合わせて自己合理化しようとしているんじゃないかと思うわけです。これ以上苦しみたくないという人間の弱い思いを理屈をつけて取り繕おうとする気持ち、私たちの心の中にいつもあると思うんですね。もうこれで終わりにしたいわけです。英語で終わりを意味する言葉はエンドというところですね。でエンドにはですね、もちろん終わりという意味があるんですけども、別の意味として目的という意味があります。つまり第二の誘惑は究極的にはこの苦しみを終わらせたいという思いからですね、発展して、この苦しみにはそもそもどのような意味があるんだろうか、その意味を知りたいということ、その意味さえ分かれば私はこの苦しみに耐えられるのに、そう願う私たちの気持ちを表しているように感じるんですね。で最後に3つ目の誘惑、8節以下を読んでみましょう。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。すぐ目の前に何か栄光に満ちた確実な道が準備されているように見える、そういう時があります。私たちが試練の中にある時に、誘惑を感じている時に、確実に、そして素敵に見える、そういう解決策があるように見えます。けれどもその道は一方で、私たちが今まで大事にしてきた信念や理想、私たちの良心と矛盾しているように見える、そういう道が目の前に見える時があります。そういう時私たちはどうするんでしょうか。栄光に満ちた確実に見えるその道を選ぶのでしょうか。それとも厳しくともこれまで私たちが守ってきたもの、良心の命じる別の道を行くのでしょうか。私たちは常に心の中で戦うわけです。栄光に満ちた道、確実に見える道を選びたい、そっちの道の方に私たちの心が動くわけです。けれども一方で私たちの良心が命じます。そのような誘惑に屈してはいけない。ですからイエスは言いました。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。そのように答えています。その時悪魔は離れ去ったと聖書は語ります。カトリックのイエズス会という修道会にですね、所属していた神父で、アントニー・デ・メロという神父がいます。この人はもうすでに1987年に天に召された方ですけれども、でこのアントニー・デ・メロという方は有名な方で、神様を求める信仰者に対してですね、霊的な導きを与えることで世界的に有名でした。本を書いたり、講演をしたり、少人数の黙想会などを通して、霊的な導きを与えた。そのことに多くの人が満たされてきたわけですね。でそのデーメロがですね、信仰者が神を求めるということ、祈りについて面白い例え話、分かりやすい例え話を語っているのでご紹介したいと思います。先ほども申しましたけれども、このデメロ神父はですね、神を求める信仰者のためにしばしば黙想会を開いたわけですけれども、ある時その黙想会の参加者にこのように語ったわけです。でメロは言います。近年さまざまな形の黙想会が試みられましたけれども、結局神の声は沈黙の中にこそ最もよく聞き取れるとの結論に落ち着きました。つまり完全な沈黙のうちに黙想するのが最良だということになりました。多くの人はそのことに納得しています。さて沈黙は口によりもむしろ耳に関するしつけだと言えるのではないでしょうか。とは言ってもより注意深く聞こうとすると口を閉じることになります。互いに語っているとき微妙な音をきちんと拾い上げるのはなかなか難しいことです。まして神の声は極めて繊細であり微妙な音です。神の声を聞き慣れていない耳にはとりわけそうで、 聞き逃すことが多いと思います。あなたの耳が神の声を聞くのに不慣れなら、それだけ沈黙しなくてはならないのです。例えば指揮者はオーケストラが奏でる100に近い様々な音の混じり合う中に、フルートのようなか細い音を聞き分けることができます。それはなぜなら、初期の訓練期間に相当の時間をフルートだけを聞くのに投入し、その後初めてオーケストラ演奏のただ中でもフルートの音を誤りなくこれだと指摘できるようになるからです。市場、デパートの騒音のただ中に神の声を聞き分けることは、オーケストラの指揮者と同様に相当の期間神の声を聞き続ける必要があると思います。現代人は沈黙が苦手です。退屈し嫌がります。自分に向き合いじっと座っていることに困難を感じます。じっとしていられないので歩き回り、何かをし何かを言います。この時彼は行動しているのではありません。彼の行いの大半は不自由だと思います。創造的でもなく、自分で思っているほどダイナミックでもありません。要するに衝動にとらわれて振り回されているだけだと思うわけです。じっと座ること、黙っていることのできる能力を身につけたら、その時にこそ人は初めて自由に行動できるのではないでしょうか。語っていようと口を閉じていようと、あなたが語ることとあなたの行いには新しい深みと力が帯びてくると思います。以上です。沈黙を守ること、祈ること、神の前で自分自身を見つめること、これは一言で言うと自分の中にですね、停止、止まること、空白を作ることではないかと思うわけです。沈黙の時間、空白の時間に身を任せます。きっと初めはイライラすることだと思います。それは日常生活の中で私たちが強い刺激に慣らされているからだと思います。コーラを飲み続けると習慣になります。だんだんと炭酸の強い刺激がないと物足りなくなります。そして強い刺激に慣らされた私たちはさらに強い刺激を求めるようになります。一日中見てないのにテレビをつけているってことはないでしょうか。テレビを消して無音の中で過ごし祈るということ、私たちが本当に大切にしているでしょうか。沈黙や祈りはそのような生き方と全く正反対の方向に進むということを意味するんだと思います。そしてその時にこそ私たちは自由になれるのではないかと思います。最後にですね、今日のお話の最後に4章の1節に注目したいと思います。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。でここで注目したいのは誘惑っていう言葉なんですね。実は私たちの今読んでいる新共同訳聖書で誘惑という日本語に訳されているもともとのギリシャ語はですね、ペイラゾーっていうギリシャ語なんですけども、このペイラゾーっていう言葉はですね、もちろん誘惑する、そそのかすっていう意味があるんですけども、他にもですね意味があって、試練に合わせる、試験を行う、試みる、試す、吟味する、そういう意味があるんです。何が言いたいかっていうと、この誘惑っていう言葉を試練という言葉に置き換えて読んでみたいと思うわけです。誘惑も試練も同じように聞こえます。細かい違いのように思いますけれども、しかしはっきりとした違いがあるように感じます。誘惑も試練もどちらも自分の望まない問題や苦しみに向き合わされているという意味では同じけれども、試練という言葉には誘惑と言葉にはない響き、意味合いが、色彩があるように感じます。それはこの目の前の苦しみの向こうにはきっと出口があるという、そういう感覚です。この試練の中に働く神の導きを信じるという、そういう信仰、確かに苦しいけれども出口に向かってこの試練の中で神様が道を備えてくださるという、そういう信仰です。そのことを信じることはもちろん簡単ではないわけですけれども、私たちはどのような試練の中に投げ込まれても神様の御心を信じるがゆえに誘惑ではなく試練として受け止めたいと願うわけです。本当に今日の話を通したいと思いますけれども、受難節を迎えました。 これから始まる40日間、私たちはイエス・キリストの受難と苦しみに思いを馳せながら過ごしたいと思います。イエス・キリストの受難と苦しみに少しでも近づきたいと願います。そのような祈りと願いを皆さんも持っていただきたいと思います。それはイエス・キリストが私たち、そして皆様一人一人のために苦しまれた、そのことを私たちの思いとして受け止めるためです。沈黙を守り、祈りを深めたいと思います。衝動や欲望の虜にならないように、一つでも悪い習慣を控えたいと思います。具体的にそのような習慣を控えるということをやってみてはどうでしょうか。沈黙の時間、空白の時間を大切にしたいと願います。その時に神様が私たちを通して働いてくださると信じます。では一言祈りましょう。神様、受難節第一日を迎えました。あなたに呼び集められて私たちは今あなたに祈りを捧げています。聖書の御言葉を心に刻もうとしています。人が語るこの言葉をどうぞ神の言葉として受け止め、私たちの生活の中で具体的に実践していくことができますように。いろいろな誘惑試練に出会います。人につまずくことがあります。どうしようもない状況の中で苦しむことがあります。けれどもその中にあっても人ではなく神を仰ぎ見、苦しい状況の中にあなたが道を備えてくださる。きっとこの苦しみの向こうには出口があるということを信じて、希望と信仰を持って私たちがあなたに向かって一歩一歩歩んでいくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。